この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組です。
今夜もアナログゲームナイト。はい、というわけで久しぶりのオンライン収録になります。太陽寺です、よろしくお願いします。はい、ですね、少し300回超えまして少し休んでおりまして、久しぶりにこの間ね、昨日なんであるんですけど別々件で収録の方をしておりまして、そうそう始めたいなっていうところでですね、昨日の収録もそうなんですけど、まあ復活というか流していくためには、初めての方よりも慣れた方の方がいいかなと思いながら、誰がいいかなと思ってたんですけど、皆さんもね、スペースを聞いてらっしゃる方とか SNS を見た方は分かると思うんですけど、サニーバーズさんから先行発売されましたカイルタワーのデザイナーであります、お迎えしております。じゃあ自己紹介お願いします。
はい、ブレケケゲームズのウリオです、お願いします。
いやー、なんか僕が連絡した段階ではウリオさん気づかずって感じで、
そう、うん、そうですね、倉庫にゲームが届いたっていうツイートは昨日かな、うんうんうんうん、に見かけていて、うんうん、まあ、サンプル送りますねっていう連絡も平さんからもらってたんですけど、うんうんうん、まさかそんな次の日に先行次の日に先行販売始まるとはまさか思ってなくて、
はいはいはいはい、
ちょっとびっくりしましたね、早いなと思って、ね、
じゃああれだ、まだサンプル的なものはウリオさんのところにも届いたいんですか。
うん、手元にはねないです。九州のイベントの時に、うんうんうん、その倉庫に入る前というか、うん、多分チェック用のサンプル、うんうんうん、みたいなのは見せてもらったので、うんうん、それっぽいものは見たんですけど、
はいはい、
でもちゃんと手元で確認というか見てはまだいないっていう状況ですね。
じゃあ僕も先行発売で購入させてもらったんで同じぐらいタイミングになるかもしれませんね、なんか見るのは。
うん、かもしれんすね。
うんうんうん、改めましてはね、製品版おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
発売がね、開始した日にこうやってね、収録できて、音声も残せるのはちょっと嬉しく思うんですけど、うん、まあ、改めてあれですよね、はい、カイルタワーの成り立ちというものを、まあ、軽くご紹介いただければなと思うんですけど、あれですよね、とりあえず今回、ウリオさんのデザインだけないとか特徴ですもんね、ブレイケさんとしては。
そう、うんうん、そうですね、うん、最初に2023年かな、あれ、うん、フレッシュドラゴン大賞、楽市のフレッシュドラゴン大賞の準大賞をいただいたプリンアラドーモっていうゲームがスタートですね。
で、プリンアラドーモそうなんですけど、カエルタワーの時にも聞いたんですけど、結構ね、うん、毎回コンポーネントだったりとかルールだったりとかっていうところが苦労してるところはいつもね、主要聞いてるんですけど、今回のそのゲームね、うんうん、記憶をたどればなんですけど、
うんうん、
別件でというかあれですよね、うん、なんか職場のイベント用に作ったゲームが元になってるんですよ、多分。
あ、それはね、あれです、カエルキャッチャーね、それはカエルキャッチで、カエルタワーの方はプリンアラドームを、うん、まあ、同僚のというか共同のデザイナーのミレニアム、
はいはいはいはい、
で今回、デザイナーの名前変わっていて、
あ、変わってましたね、
箱にプリントされてるんですけど、うん、ミレニアムで、プリンアラドームの時は出してたんですけど、
はいはいはい
はい、話の中で、うん、箱にプリントされるとか、
うんうんうん、
あとは海外英語版っていうか、うん、説明書も入れるっていう話、英語の説明書が入るって話聞いてたので、うん、ミレニアムって日本人からすると、うん、まあ、別に特に気にはならないんですけど、
うんうんうん、
外国っていうか英語圏内からすればただの単語じゃないですか、
はいはいはいはい、はい、
だからどうするってなって、うん、まあ、ちょっと名前変えて、うん、今回はミレイ&ブリオになってるんですけど、
はいはいはい、解明したんですね。
そうです、僕はそのままですけどそうそうで、うんうん、そのプリンアラドーモ自体は、うん、職場の同僚に、
うん、
そのブレケケゲームズの売り子とかをいつもお願いしてて、
はいはいはいはい、はい、
まあ、作りゃいいやんみたいなところから始まったんですよね、
うんうんうん、
でなんかもう作りゃいいやんといったものの、別に作るのが好きな人ではなかったので、
うん、はいはいはいはい、
子供と遊ぶことだけを考えていろいろゲームを作ってるのに、ああだこうだ僕が横からずっと口出しし続けて、
はいはいはいはい、
でプリンアラドームができたと。
うんうんうんうん、
でもありがたいことに準大賞いただいて、
うん、
まあ、それが完売ありがたいことにしたので、
うんうんうん、
でまあ、その後出さないってなったんですよね。もう再販というか、
まあそうですね、あの対象取って展開あった時に、うん、もうなんか終わりって言ってました、ね、多分その時はね。
そうですね、うん、あの名刺印刷でもう出さないっていう話だったので、
うんうん、
まあ、開発あのプリンアラドームの開発当時から、
うん、
あの売りを的に気になった部分がいくつかあったんですよ。
まあまあまあそうですね、
まあ、多分た、うんうん、ターゲットをどうするかとか、
うんうんうん、
あのいろんな人に手に取ってもらうためにはどうするかとか、
うんうんうん、
そういうことも考えた上で、うんうん、もうちょっとこうしたいなっていうのがもともとあったので、
うんうん
うん、まあ、それを取り入れてカエルタワーっていう形で作り直したっていうのが最初のカエルタワーの最初の経緯ですね、
うんうんうん、最初はね、あの自分の仕事の範囲というか、あのミレさんがね、あのメディアムさんが遊ぶ範囲で作ったものが、うん、まあそのポンポンきっかけがどんどんいって、2年前の楽市で出して、まあ、準大賞になったんですけど、あの時から僕遊んでますけど、何かこう、その、なんだろう、こう、うん、ブレケゲームさんが狙ってた、その、ゲームターゲット層の、なんだろう、こう、
うん、
やりたいことみたいなのが伝わってるかなっていうゲームだったので、もう今のその、動画の方で、あの、ルールも確認しました、確かに組みましたけど、まあ、その、根本みたいなところは、まあ、変わってないというか変わってないですもんね。あの、カエルタワーになってしま
う。うん、そうですね。うんうん。まあ、ルールもあのファミリー向けというか、
うん、
まあ、そういう人たちに遊んでほしいっていう部分は全くあの一貫してずっと変わってはいないので、
うんうんうん、
まあ、その辺はあのサニーバード版になっても、
うん、
変わってないですし、
うんうんうん、
あのその思いがちゃんと組んでもらえて、
うん、
見ました値段
見ました見ました見ました。そなんか
安いん
ですよ。先行発売は送料乗ってないですもんね、値段に。
送料も乗ってないし、
うん、
そもそもの価格設定も安いはず。
そうですね、
安く見えるはずなんですけど、
なんかなんじゃもんじゃぐらい安いですもん、多分値段。
うん、あのその辺はちょっと平さんの考えもあり、
うん、
あと我々というか僕らの思いとしても、
うんうんうん、
そのなんだろうな、ファミリー層というか、
うんうんうん、
ボードゲームをこうやったことないような人、
うんうんうん、
も遊んでほしいなっていうようなゲームになってるので、
うんうんうん、
やっぱボードゲーム高いじゃないですか、高く見えるというか。
そうですね、あの高く感じますね、値段、遊んでも値段言うと、うん、ああそうなんですねって感じでこう、
あ、そうそうそうそう、
値段に引かれちゃいますもんね。
うん、うん、なんかコスパからすれば全然いいんですけどって、
うんうんうん、
ボードゲーム好きな人は思うんですけど、
うんうんうん、
初めての人からするとね、紙に印刷されたカードがいっぱい入ってるだけでなんで2000円3000円するのみたいな感覚の方が多いので、
うん、
まあ、そういう方たちも、あ、このぐらいの値段ならやった買って試してみようかなって思えるような価格まで頑張っていただけたんじゃないかなとは思っています。うんうん、
箱のサイズ感的にははい、ブレケゲ版のカエルタワーとあんま変わらないんですか？
ほぼ一緒です。
あ、そうなんですね。
あ、厚みが多分厚くなってますね、
うんうんうん、入ってるカード枚数が増えたからだと思うんですよね。
そう、うん、カードめっちゃ増えてますよ。
あれあれ何でしたっけ、あの、うん、カエルタワーのブレッキア版とサニーバード版は絵も全部変わってんにしてる、はい、
全部は変わってなくて、うん、まず変更点としては、
う
ん、
はいはい、
プレイ人数が、うん、ブレケケ版の場合は4人までしか遊べなかったんですけど、5人まで対応できるようにしたので、
嬉しいですね、う
んうん、はい、でそのためには、ね、カードが足りないといけないということで、
うん
うん、多少カエルの数が増えてる、もともとのその分の追加のカードが必要なので、うん、まあ、その辺はまた書き下ろしで大坪さんが新たなカエルを書いてくださっているとのことで、まあ、ちょっと僕も全部並べてみてないんであれですけど、うん、なんかまつげ長い女の子が増えたらしいです
。あ、カエルって女の子あるんですか
さあ、あるとは思います。なんか、うん、そういえば全部男の子イメージで書いてたので、後で聞かされて、
はいはいはい、女の子、
まあ、そのような、はい、うんうんうん、そんなような感じでカエルの種類が増えているのがまずカード枚数が増えた一つと、
うん
うんうん、あともう一つ大きいのが、うん、これももともとブレケケ版の時から
自分がやりたかったんだけど、うん、まあ、コストの問題で断念したっていうことがあって、あのブレケケ版遊んだことある人とかは写真見たことある人はわかるかなと思うんですけど、うんうん、4匹のカエルが乗った後に、うん、ぶつ切れの足が乗ってんですよ一番上に。
あ、はいはいはい、そうですね、うん、
全部のカードがつながる設計というか、うんうんうん、アートワークになってるんで、うんうん、どうしてもそこが一番最後に足があるみたいな、
うんうんうんうん、
っていう状況がすごい気になるというか、うん、もったいないなと思っていたのが一つと、
はいはい、
あとあの得点計算をするときに、うん、あの何色だから何点だねみたいなことをやるんですけど、
はいはいはい、
その計算するときに例えば1本目のタワーが、うん、色数えて 1,2,3 あここ3色だから3点だねみたいなことをやった後に、
うんうんうん、
次のタワーに行くじゃないですか。
あ、行きますね、うん、
でそうすると次が 1,2,3,4 みたいなまた数字で数え出して、
うんうんうん、
あれこれ4色だから5点だねみたいなのを全部なんか頭の中で記憶しとかなきゃなんですよ、
う
ん、
あーそうですね、うんうん、
計算、うん、ゲーム中もゲーム終了後も、うんうんうん、だそれがなんかすごいストレスだったので、うん、なんかこのタワーはもう3点だな3点だってもう見た感じすぐ分かるような状況にしたいなっていうのは、
うんうんうん、
もうブレケケ版からずっと思ってたんですけど、
はいはい、
そしたらあのサニーバードの平さんから、うん、同じようなことを言われて、
はいはいはいはい、はい、
うん、でもそれ僕も思ってたんですよ、
うん、
なんとかならんですかねみたいな話から今回は、うん、得点ガエルっていうのが追加されていて、なんでその 1,2,3 色だから3点だねっていうタワーが出来上がった瞬間に、うん、一番上にこう 3点っていうのが分かる
ガエル
の別カードですね、
うん、蓋ができるんですね蓋が
そうそうですそうです、うん、なんで見た目上は5匹のカエルのタワーが出来上がる、
はいはいはいはい、
なんで一発で見て今あの人3点だとか、
うんうん、
あの人8点だとかっていうのが分かるし、
うんうんうん、
まあ、ゲーム終了後もパッと見で分かるので子供も計算はしやすくなっているはずなので、そういうところはターゲットからしても僕がすごい気になってたところを、うん、変更していただけたかなと思っています。
うんうんうんうん、そうですね、すぐ計算した後にこれがまた最後の計算し直すのは表が行ったりとか、一応ねサマリーとかもあったので見れましたけど表が行ったのもあるけど、そこで押さえておくとなんかこうスペースもねこう縮められますもん、点数が分かってればタワーも、
うんうんうん、
ああそうですね、点数が可視化できるようになってくるとそのゲーム中もその あの人何点持ってるんだと分かりやすいから、結構そのねこのゲーム的にはこうカードをパスするね、ルールとかもあったりするんで、うんうん、どこに何をパスするときにも点数が分かってた方が、はい、なんかゲームでも展開しやすいかなと思いますね。
うん、はい、うんうん。それはね、すごい、もうめちゃくちゃ一番楽しみにしてる点です、僕は。
ああ、なるほど。
そう。やりたかったことが、実際形になって出てくるっていうのはもう本当に嬉しいですね。
あとなんか変更点とかあるんですか？
うん、ね、うん、2種類、うん、追加要素というか、
はいはいはいはい、
ルールの追加、
うんうん、
なんて言ったらいいんだろう、拡張ルール、
あ、拡張、はいはい、うん、
拡張ルールというかテンプルールというか、うんうん、採用するならしてくださいねみたいなルールが2つ入っていて、まあ、1つは花集めみたいな、ちょっとタイトル追加ルールのタイトルとか全然分かってないですけど、
うんうんうん、
カードに花のマークがついてるカードがいくつかあって、
はいはいはい
はい、多分 4種類ぐらいあるので、うん、その花何種類集めたかでボーナスが入ってくるみたいな、
うんうん、
だ今までだとその何色のカエルかだけがいるかいらないかの判断だったし、
うんうんうん、
そのカエルタワーもうちょっと分かってる人用の説明になっちゃうんですけど、うん、誰かがこうドボンしてバーストした時に1枚ずつ取ってけるよっていうルールがある時に、
はいはいはいはい、
自分のタワーにカエルタワーのその色、うんうん、色数だけがこう選択の余地というかだったので、うんうん、俺緑はいらないんだけど、うん、緑相手に勝っと緑相手が欲しそう次の人が欲しそうだから、 もういやいやカットするかみたいな場面があったりとか。
ああ、お仕事ですね、お仕事ですね。
はい。なんかまあそんなような、まあそういうのも面白みの一つではあるんだけど、うん、だその時に、花があることで、うん、いや緑いらんけどこの花があるなら、うんうん、まあこっちの花取っとくかみたいなことがあったりとか、うんうん、まあ逆にそのちょっと僕もその花のルールで遊んちゃんと遊んでないんでまだわかんないんですけど、はいはい、うん、あの相手が花あつ次の人が花集めてたりしたら、うんうん、逆にこの花カットしとくかこの色じゃないけどなみたいな場面も生まれるかも、
うんうんうんうん、
なんかその葛藤というかこのゲームの一番のポイントの誰かがドボンした時に、うん、なんか喜んだり悲しんだりいろんな人がいるっていう面白みの部分を、うん、こう少しレンジを広げるというか幅が広がって面白みが出るみたいなルールが一つ追加されてますね、う
ん
う
んうん、このルールはサニーバウさん側が作ったんですか、うん、
これは確か僕が提案したような気がします。そのカエルタワーを、うんうん、とブレケケ版で買ってくださった方にそのまま同じものっていうよりは、うん、こう追加の面白みがあった方がいいなと思っていて、うんうんうん、なんかないかなっていう話の中でこういうのだったらあのなんだろう通常のゲームも遊べるし、うんうんうん、取り入れるなら取り入れればいいよみたいな感じでやれそうっていうので提案しましたね。
またあれですね、あのカードをその花を集めたりすると得点に変わってくるんですか、感じですかね。
単純にセットコレクションですね。あ、だからゲーム終了時に何色花持ってるみたいな、うん、
はいはいはいはいはい、
カエルタワー自体は一本一本のタワーが何色で何点ですか、うんうん、みたいな計算するんですけど、うんうん、自分の場というか、うん、タワーになってないやつも含めて、うん、自分の場にいるカエルの中で、うん、花持ってるカードが何種類あるか、
うんうん、
4種類花ちゃんと持ってちゃんとというか4種類花持ってたら何点ですよ、うんうんうん、3種類だったら何点ですよ、2種類だったら何点ですよみたいな感じですね。
あのタワーの行き場がなかったというかね、土台のね、その葉っぱのカードがないカエルみたいなところの行き場がなかった、あの感じがあったんで、その行き場がないのも点数化されるわけですね。
あ、そうそうそう、うん、最後の方でね、まあこう惰性でめくる場面がたまにあったりするんですけど、うんうん、その時にも緊張感が走るというか、
うんうんうん、
まあ、1枚の効果も価値も、うん、ただの緑でも、うん、花がついてるだけで価値が上がるし、
うんうんうん、
その辺のめくるあの喜びとか驚きとかにもこう力を発揮してくれるルールかなと思ってます、
うんうん、そうね、あの土台というか葉っぱの土台がないと最初2枚ね、あのカード以外は土台を引かないと、うん、会話がただ溜まってきますけど、はい、じゃなければそこで溜めていくっていう選択肢があると、うんうん、なんか戦い方というかゲームのこのね、あの別ルートの仕方が入ったんで、それこそ前の持ってる番でもまた確かな趣味ですし、まあ、買わなければ確かに感じですもんね、そのカードは。まあそのルールを採用しないときはその花のマークは特に気にせずって感じだったもんね。
うん、そうです。なんか花のマークあるなぁ。
なるほど、なるほど。もう一個何かその動画で見たんですけど、ザリガニのなんかルールが入った
そうです、うん。そうそうそう、はいはい、うん。これはね、あの、平さんが提案してくださったルールなんですけど、うんうんうん、まあ、単純にあの、ザリガニをのカードも場にいて、うん、場というか池にいて、
うんうんうん、
誰かがめくったら、うん、そのザリガニカードの効果が発生するよ、
うんうん、
みたいな追加ル、まあ、だからそれは準備の段階でザリガニカード混ぜるっていうのがあるので、うんうんうん、準備の段階でちょっと違うって言っても混ぜるだけですけど、うんうんうん、でなんかザリガニカードを引いた時はこの効果で遊びますみたいな、うんうん、こう効果カードがいくつかあるらしく、
うんうんうん、
ちょっとあの相談はしたんですけど、うん、最終決定どれとどれとどれとどれが採用されたとかが覚えてないんですけど、まず、あの、たと、なんか例えば、うんうんうん、これちょっと違ったら申し訳ないんですけど、はいはい、あのみんながカエルタワーにならないカエル持ってたりするじゃないですか、
うんうんうん、
でザリガネが出た瞬間に1枚ずつ左隣にピッて渡すみたいな、
うんうん、
持ってるやつを、うんうん、そうすると、うん、とこうカエルタワーのルール的には4色は集めるといいよっていう考え方があるんで、
うんうんう
ん、なんかザリガニのせいで、うん、もう緑やんのに緑飛んできた、
はいはい、勝手に完成したみたいな感
じですね。あ、そうそうそう、完成はねしないはずなんですよ、そのルールの場合は。
あ、そうですね、うんうん、
1枚ずつめくるはずなんで、うんうんうん、あ1枚ずつ回すはずなんで完成はしないんですけど、
うん、あそうかそうかそうですね、
ただでもうんそうそうそう、その色お前回してくんなよみたいな、
うんうんうん、
こう人と人とのこうやり取りというか、
うんうん
う
ん、
まあ、それがボードゲームの醍醐味だなって個人的には思ってるので、
うんうんうん、
まあ、そういうのがちょこっとずつ増えるみたいなルールですね。
うん、なんかこうカード同士にやりとりというか、まあね、なんてこうカールボーズめくり系のそのね、カールターンルールだとめくってってチームなんかカードを渡すのもあるかもしれないけど、そのカード渡し方みたいなところがよりなんかこう横じゃなくって前だったりとか、なんかいろんなところで渡るような感じなんですよ、カードが。うん、うんうんうん、いろんなところにカードが行くんだろうんで、よりなんかこう個人戦よりは全体でやるゲームみたいな感じの調整が入った感じですかね。
そうですね、うんうんうん、これもちょっと僕も遊べてないので何とも言えないですけど、
うんうんうん、
その一喜一憂部分が、うんうん、なんか違う要素の一喜一憂がさらに、
うんうん、
味わえるみたいな感じのゲームかなと思います、
うんうんうん、
最初から入れるルールではないなとは思ってます、個人的には。
はいはいはい、そうですかね、まあ、そうですね、なんか慣れた方というか、それこそカエルタワーの前の場を持っている人には、うんうん、その場所にはまあ早速、
あ、もう、うん、もう早速入れてもらっても全然問題ないかなと思いますし、うんうんうんうん、まあ、お子さんがいる方にはルール増えちゃうんで、
うんうんうん、
しばらく休ませておいて、
うんうんうん、
好きなゲームの一つとしてお子さんとしては持っていて、
うんうんうん、
一学年二学年上がった時に、
うんうんうん、
こんなルールもあるよって言ってさらに遊べるみたいな、
うんうんうん、
まあそのような使い方をしてもらえるとありがたいですよね、
うんうんうん、そうですね、来年の夏にまたね、毎年遊んでもらえてる感じだといいですね、
うん、うんうん、そうそうそうそう、
うん
うん、夏休みに間に合わせてくださったんで、
うんうんうん、本当に間に合いましたね、はい、本当に先週末夏休み入ったとこなのでね、うん、子供たちは、
はいはい、
すごい間に合ったなって感じですね、うーん、
そうですね、イベント的にはね、うん、どのイベントにも当てはまらないぐらいの時期ではありますけど、
ね、一番近いのは対戦なんですか。
そうですね、多分ちょっとサニバーズさんの、うん、出店の予定とかを把握してるわけじゃないですけど、うん、自分が出展するイベントで、うん、サニーバードさんも来るなって知ってるのは、うん、大祭が一番初めてですね、
うんうんうん、でも本当に夏休み入ったばっかで価格もねもう2、300円高いかなと思ったんですけど1680円でしたけど
ね、うん、ねえちょっと見た時僕もびっくりしました。
そうですね、コストとという意味でね下がるか上がるか分かんないですけどね、
うん、手に取りやすい価格に、うんうん、したいってことは言ってくださってたので、
うんうん、
そのさっきの最初の理由でファミリーにっていうことを考えると、うんうん、安めには出てくるんだろうなと思ってたんですけど、うん、なんか想像以上に安くて、
そうですね、本当に最近の UNO とかぐらいだね、あんま買わないですよね。
そうそう、多分そんなような感じだと思います、うんうん、だから、逆に言えば狙ってるところもそういうとこというか、
うんうんうん
うん、まあ、これなら1個買っとく盆休みにみたいな、
うんうんうん、
それぐらいの立ち位置に立てるとありがたいなっていうゲームですよね、
うんうんうん、でもあれですね、ブレッキーゲームズもずっと活動されてまして、一番一応最初のになるんですかね、市場というか
商品版、そうですね、商業版のがちゃんと流通しだすのは、うんうん、カエルタワーが本当初めてですね、
うんうんうん、
でな話としては、
そうですね、話としてはまだ別件で動いてるのもあると思うんですけど、うん、
そうですね、サベッジボールの方が海外でキックスターターがもう始まってるので、
うんうんうん、
話題としてはそっちも早めに出てきてますけど、うん、まだ市場に回るのはだいぶ後だと思うんで、
うんうんうん、改めてどうですか、なんかカエルタワーがサニーバーさんから出るにあたって、なんかこう、
はい、
当初のというかね、ボレケが始まった頃から考えてって、うん、今回至って、うんうん、正直な感想どうですか。
いや正直な感想は、うん、なんかまだ信じれないぐらいの感覚ですね。
ああそうなんですね、うん、
なんかそのそれこそハチパークを最初に出した時からこの番組では取り上げてもらってますけど、
はいはい
はい、まさかその商業化、自分がのさ作った作品が商業化になるっていうのは、
うん、
なんか夢にも思ってなかったというか、
うんうんうん、
そういう流れがあるっていうことすら夢にも思ってなかったので、
うんうんうん、
まあ、とにかく自分が作ったやつが作った分だけ誰かの手に渡って、うん、なんか面白かったりつまらなかったりっていう感想がもらえてっていうことだけが楽しいで、うん、やってたので、うんうんうん、なんか不思議な感覚です本当に。で今日もツイッターでそのサニバードさんが販売の多分、うん、なんだろうな販売しますよみたいな報告をしたのを取り上げてるのであのテーブルゲームズインザワールドさん
ありましたね
が取り上げてくださってるの見て、うんうん、もうだから僕はずっとその作り始めたのは5年6年前だけど、うんうんうん、さらに10年15、6年前から海外のボードゲームで遊び始めた頃から、うんうんうん、その情報をこうもう本当に手当たり次第情報を探るっていう頃から、うんうん、お世話になってたようなサイトに、うんうん、カエルタワー発売って出てたから、うんうん、ちょっとなんかピンとこないというか、うんうんうん、不思議な感覚ですね。まあ、ただ一方で、うん、そのお話をいただけ始めた頃ってただただ嬉しかったんですけど、やっぱ発売ってなった時に、うん、このカエルタワーが売れてくれるのかどうかっていうのが心配というか不安というかにはなってきてますよね。その、うんうん、なんだろう、サニーバードさんって言ったらもう別に日本のボードゲームやってる人だったら大体知ってるっていう。
そうですね、あの
じゃパブリッシャーというかう、ね、ゲームカフェさんかもしれないですけど、
クニチアさんとか
あのフリーズとか
も出してるんで、かゆいところに手が届くリメイクを繰り返したサニーバードさんがカエルタワーをやってくださって、うん、このカエルタワーこけたらって思うとゾッとしますよね。
そんなこと思ってんすか？
そういうプレッシャーはやっぱありますよ。
はいはいはいはい、はい、
だってもう本当日本のゲームデザイナーとしてはもう無名中の無名じゃないですか、うんうんうん、他のそのそれこそあのドイツの年間ゲーム大賞
まあまあまあまあそうですね、
大きなニュースがある中、
林さんと比べたらあれですかもしれないけど、
そう、うん、だからそういうネームバリューがある方の面白い作品を日本語化した方が絶対的に安心じゃないですか、
まあ、
面白いし、
まあ、価値を見てるじゃないですかね、うんうん、
そうだからそれを、うん、その名前も知られてないようなサークルの作品に目をかけてくださって製品化してくださったことを思うと、なんとか飛ばなきゃという、カエルだけに自分では面白いと思ってます、もちろんね、自信持って出してますけど、やっぱその世間の評価は全然ね自由じゃないですか。だからやっぱ形というか結果が出るまでは不安ですよね、うんうん、だからそれこそカエルタワーがもしこけたら、そんな話したくないですけど、こけたらサニーバードさんとしてももうちょっとやっぱ日本のゲームの作品取り上げるのやめようかなみたいになってもおかしくないじゃないですか。
まあまあまあまあそうですね、そこね、うん、
でも逆にカエルタワーがすごい評判よく出てくれれば、うんうん、他にも日本にこう知られてはいないけど、うんうん、面白いゲームあるかもしれないっていう目に変わるじゃないですか。まあそうですね、うん、だそこはすごいなんか責任を感じてます。
先行発売当日にそんな落ち込んで
いやいや落ち込んではないんですけど、あなんかドキドキしてるって感じですね。
でもあれですね、なんかちょっと前にね出たもうサニーバードさんもそのブレイキーゲームさんのゲームもそうですけど、別のゲームでね日本語の日本で流通し終わっているというか、ゲームのリメイクを出されたりするので、まあ、そのゲームを僕も知ってたりすると、うんうんうん、なんかやっぱりこう、ああ、これ出してくれるんだ、みたいな感じであった、待ち望んでたゲームでもあるので、多分そのね、うんうん、いくつ、何百個か作ったゲームが完売しようってことで、まあ無名ではないですよ。多分、指摘がちゃんとあるので。で、活動を続けてるんであるし、うんうん、多分ゲームが届いたっていうところであるし、僕もそんなサニーバーさんが出てる、選んできたその同人のリメイクに関しても多分確かなのも選んでると思うんで、まあその目に選ばれたってこと自体が、まあ、多分ブレイキーゲームズのそのカエルタワーの作品の力じゃないかなと思ってるんですけどね。
うんうん、
うん、
それはすごい嬉しいですよね。最初声かけていただいた時は、うん、でも本当にめちゃくちゃ嬉しかったですよ。
最初ってどれくらい前なんですか？もう1年ぐらい前なんですか？
あと単純にカエルタワー面白そうですねって言ってもらったのは、うん、 2回前の BGB、うんうん、2年前か、うんうん、最初か BGB の最初の年に株券さんのブースにお邪魔してた時に株券さんが紹介してくださって、うん、こんなゲームなんですっていう話をしたら、うんうん、面白そうですね買いますって言ってくださって、うんうん、で買ってくださもう買ってくださっただけで僕はもう天にも昇るようなもうだからもうその時には分かってる当たり前だけど分かってるからサニーバードさんの存在を、ね、だってあの国津屋の面白いゲームをリメイクしてる
とかはいはいそうですねフリードのゲームを出して
るこの人の目利きこの人の目利きは確かであるみたいなもう楽印があるようなもんじゃないですかその人に面白そうですね買いますって言ってくださった経験だけがもうめちゃくちゃ嬉しかった、うん、当時、うんまあ、でもそれだけで嬉しかったんですけどその後の大祭で商業家のお話出てないんですかって聞かれて、うん、いやもちろん出てないですっていう話の中で、うん、なんかまあ、トントン拍子というか、うん、話が進んでいって今日に至るって感じですね
なるほどね多分結構その急にというかねその BGB も、あ、行って話を聞いたってのもあってあるんで、大祭で出てね、なんかこう、でも僕ね、いろいろとサニーバオさんの迷惑なんじゃないかって話もありましたけど、たまにウリオさんがなんで自分のはならないんだって言ってた愚痴を聞いたこともあるんで、ウリオさんから、うんうん。で、それでなったのも僕も嬉しいですね、多分ね。ずっとなんか、なってほしいな、なってほしいなと思いながら、僕のその中でも、あ、タワーなんだとまず思いましたけど
そうだそうですね
タワーなんだ、うん、キャッチじゃないんだと思ったりとか他のじゃないんだと思ってるけど、うん、あタワーなんだと思ってるのが一番多分そのブレーキゲームファンっていうか身近なファンは あそっちなのねと思いましたね、うんうん、多分みんなね
うんありがとうございますまあまあ実際カエルキャッチ自分が作った時に、
うん、
これはいける気がするって本当に思ったので
うんうんうんうん
なんか納得のいく仕上がりになったというか自分の作りたい方面で、
うんうんうん、
自分の作りたいぐらいのルール量というかターゲットで、
うんうんうん、
これはいけたって思ったのがカエルキャッチな
ん
ですね、
うんうんうん、
だからカエルキャッチがもう本当箸にも棒にもあ販売としては完売してるんで、
うんうんうん、
別に人気なかったわけじゃないんですけど
あ
そうかこの出来でもまだまだ商業化とかそういう話は全く遠いもんなんだってで当時思った覚えはすごいあります。
商業化の話を聞いたときに、あ、カエルキャッチだなと思ったのは多分ブレーキファンにはいたと思うんですけど、あ、タワーなんだ。
よくね聞かれましたよ。よく聞かれたというか、うん、勘違いされて話される方いました。
うんうんうん、
同じカエルだけに。
うんうんうん、
あ、そっちじゃなくてタワーなんですみたいな話何回かしましたもん。
まあ、全部変わりついてますからね、多分ね。
そうそうそうそう。
でもあれですね、なんかこう、長年のって言ったら見ると、このね、一個なんかその評価で勢いが出ると、さっきね、無名のみたいな感じでありましたけど、そのサニーバオさんが出してもらったことによって、なんて言うんだろう、こう、今後の作品とか、その過去の作品とかも、もう一回改めて再評価っていう形で、何かブレーキゲームさんに火が当たるきっかけになる一作になるんじゃないかなと思ってますけどね、多分ね。
なんかそうなってくれると本当にありがたいですよね。うん、その、ファミリーゲームというか、ファミリーゲームでいいのかな、うん、表現としては、うん。やっぱりゲームマーケット市場だとどうしてもなかなか勝てないというか、勝負じゃないかもしれんけど、
うんうんうん、
やっぱね、なかなか納得のいくものができても、
うんうんうん、
見てもらえんっていうかスルーされるというか、
うんうんうん
まあ、そういうことも多かったので、
うん、
こういうことをきっかけにねファミリーゲームの中で面白そうなゲームもあるぞっていうのを、まあ、特にすごい分かりやすい表現がね林さんが取られた赤ポーンもありますけど、うんうんうん、個人的には青
は、はい、
青ポーンを目指したいんですよね、
うんうんうんうん、
なんかすごい壮大な夢ではないですけど、
うん、
イメージとしては本当そんなイメージ。赤ポーンに引っかかるようなゲームではなく、
うん、
青ポーンに引っかかるようなゲーム、
うんうん
うん、どれももちろん面白いんだけど、うん、ターゲットが全然違うじゃないですか。
うん、まあそうですね、うん、
はい。でそういうゲームがまだなんか感覚としてはやっぱ日本だと、
うんうん、
こう売れにくいなと思ってるので、
うん、
それこそなんかブレーキゲームズってね 自分がこう重いゲームも好きだったから、
うんうんうん、
なんか2種類の線があるっていうか、
うんうん、
ファミリー寄りのやつもあればそんなにファミリー寄りじゃないっていうか、この前のコロコロ山脈なんかは特にファミリーゲームではないと思うんで、
でもあれも結構売れましたね、しっかりとね。
そうだから、ああいうやつの方が売れちゃうっていうか売れるので、
うんうんうん、
だからそうじゃなくてファミリーに向けてるんだけどそれも売れるみたいな、
うん、
なんかそういうゲームが作っていけたら売れ、個人的には目標とするかなというか、
うんうんうん、
まあ、実際問題として自分が児童館で働いてるのとかもあるけど、
うんうん、
なんかその他にもっとすごい人いっぱいいると思うんで、
うんうんうん、
あの赤ポーンターゲットのようなゲームを作れるような方、
うんうんうん、
まあ、なんか自分の強みはやっぱり 青ポーン側に飛び込めるような、
うん、
子供の遊べるようなゲーム、
うんうんうん、
そこがなんか開発できるような強みがあれば、
うんうんうん、
なんか突き進んでいきたいなとは思ってます。
まあそうですね、いや宮野さんが取られた、ね、あのトリオもそうですし、まあ、今回ね、
うんうん、
岡田ブランさんが取られたボブバスターズもそうですけど、何か年数かかりながらいろんなところに出会いがあったりとかするのもありますし、ね、最近だとね、僕見てたのはあのマッチューの大富豪のヘイさんが、
うんうん、
もうなんか行くぞって感じで動いてるんで、なんかもう
あなんかドイツ行くって言ってましたね。
そうそう、もう取りに行くぞって動いてるんで、そういう動く方もいらっしゃいますけど、やっぱりその動いいて結果が出るところもあれば、今回見て巡りの中でね、たまたま行ったイベントでってスタートもあると思うので、うんうん、巡り合わせの中で多分その4年5年っていう期間を経ながら今回カエルタワーが先にできたことってもあると思いますし、ね、日本人初の赤ポーンは、まあ、取られてしまったんで、日本人初の青ポーンを目指すのはなかなかその
確かに
今夢物語ではないと思うんですけどね、多分ね、可能性として日本人が評価されるっていうことは、うん、やっぱりこう夢ではなくなったので、多分道はあるんだと思えば、多分そこを目指すのは多分そんなに、なんだろう、こうそこを目指す日本人じゃないんだってあんまりいないと思うんだ、多分今のところは多分なんか、
うん、なんか、うんうん、あのゲームマーケット市場ではあまり、
うんうん、
なんか見かけないかなとは思っています。ゼロ、もちろんゼロではないですけどね。
でそこに行くぞっていう感じで行くとなれば、そんなに多分なんか樹海に迷い込むようなことではないと思うんですけど、道は険しくてもあると思うので、多分このやっぱりカエルタワーのきっかけが、ベキグさんの中にこうね、あのいい天気になったんじゃないかなと思ってますけどね、
うん、うん、もう本当になんかちょっと、ね、今までとは違 う, こう感覚で、
うんうん
うん、ただあのあれですよさっきからプレッシャー言ってますけど、
いやでもなんかこうね、うまく流れが来たんじゃないかなと思ってますね、ブレケケさんの方にも。
そう、うん、まあそれは本当にありがたいことに思います。
うんうんうん、僕もなんか昨日ムーブさんに会ったんですけど、うん、ブレケケさんのリオさんの新作かなりいいよって言ってたんで、次回作も
期待し、
はい、期待しております、はい、
秋ね、うん、いい、うん、面白い、ブレケケゲームズっぽいというか、
うんうん、
ブレケケゲームズが目指している作品になったと思い、今アートワーク頼んでるところですけど、
うんうんうん、
なったんですけど、
うんうんうん、
カエルタワーと系譜は一緒なんですよ、うん、
はいはいはいはい、
ただ、
うん、
も
う
驚愕したのは、これ話したかもしれんけど、
うん、
大阪じゃない、九州で、
うんうんうん、
フリップセブン遊んだんですよ。
ああ、言ってましたね。なんかちょっとやばいって言ってましたね。
フリップセブン遊んだときに、
うん、
おー、ちょっと待てよってなりましたね。全く一緒かって言われると全く一緒じゃないんですけど、全然。
はいはいはい、はい。
全然ってことは。うん。
ま
あ、ただ、ね、あれも、坊主めくりじゃないですか、要は。
そうですね。でも相手が悪いですよね。SDJ の最初頃ですかね。
そう話題に出るようなとこまで来ちゃったと驚愕したんですけど、
うん、
まあ、ただちょっと止まれるようなレベルじゃないというか、
うんうんうん、
もうかなり進めちゃってた時だったんで、
うんうんうん、
もういっかと思って出しますけど
いやでもまあオリジナリティみたいなものはねやっぱありますし、まあ、気になる人はやっぱねいろんなところで気になると思うので、あのギミックだったりとかアイテムも気になると思うんで、まあそのそれも話してたんだけど多分まあそれとはやっぱ違うんじゃないですかって言ってくれたんで多分大丈夫じゃないですかね、やってないけど分かんないけど、
うんうんうん、まあそのあのパクリアンとかはならないと思うんですよ多分ね、うんうんうん、個人的には、
うんうんうん、
まあ、ただ、うん、フリップセブンやった影響で作ったやんとは言われると思います。
あーなるほど。
なんかやった時そう思いました。
やってないですけどね、出た時はね。
そうなんです。これはなんか言い訳臭いけど本当にやってなかった。
はいはいはいはい。
そのあとはフリップセブンがどういうゲームかも知らず話題になってるなぐらいで、
はいはいはいはい、
で九州でやれるってなったから、おーやってみたいですって言って説明聞けば聞くほどちょっと顔が青ざめてくみたいな。なんか聞いたことあるぞみたいな。まあ、とはいえ、あの、面白いは面白いんで当たり前かもしれんけど。
まあまあ、そうですね。はいはい。もちろんそうだと思います。はい。
はい。期待して、あの、アートワークは大坪さんなんで。
あ、また、あの、最強コンビ、
はい。もう、あの、期待して大丈夫かなというアートワークです。
なるほどね。最近も大坪さんですもんね。あの、ブレケケさんのやつは、
うん。そうですね。もうずっと大坪さんに頼んでますね。
うんうんうん。じゃあ、秋ももちろん、また、あの、近くなったら、あの収録の方お願いします。
はい、ぜひぜひお願いします。
で最後にちょっとねもう一回あの先行発売の話だったんで、今日は、
うんうんうん、
宣伝のをしたいと思うんですけど、
はいはい、
はい、サニーバードさんのね、
はい、
通販ページで、
はい、
ベースかな、ベースの通販ページで今日からですね7月24日今日の昼ぐらいからですね、ブレーキゲームさんの、のカエルタワーの方が先行発売が開始されております。
はい。
で、価格の方がですね、大体ね、先行発売すると、送料の割引クーポンとかね、サニーバーさんよくあったりするんで、今回は送料がなく1680円ということで、安いですね。
1680円なの
?1680 円
なんか、サイトは1650円の。
あ、50円か。1650円ですね。はい。
1650円。はいはいはい。
50円で、ですよね。
で、送料無料なんですよ
ね。ないですよね。すごい。
すごいですね。
郵便局とか、佐川さんの働いてほしいですね、いっぱいね、本当に。全国に。
めちゃくちゃいい金額ですね、本当に。
ね、送料無料で、本当にアマゾンぐらいしか最近ね、送料無料ラインも2000円するんで、はい、もう安く本当にみんなに届けたいって思うのがやっぱりサニーバーさん伝わりますよね。
うん、
そのうちを7月の何日まで、今月いっぱいぐらいでしたっけ。
先行販売ですか。
はいはい。
今サイト見てるんですけど、31日木曜日の23時59分まで、
うんうん、じゃあこれを聞いた方で7月の31日までですね。なんで今月いっぱいということで、はい、もう皆さんね、お知り合いの方はですね、先行販売で買ってるかもしれませんけど、結局そのあれですよね、その後にまた一般販売がちょっとしばらく空くと思うので、
はい、
一般販売までには
さっきテーブルゲームインザワールドさんのサイトだと、
うんうん、
8月8日が一般販売っぽいですね。
うんうん、ああそうなんですね。8月8日8日8ですか。じゃ本当にお盆直前に、
はい、なんか一般販売ですね。販売は それぐらいかもしれない、かもです。
いやでも本当お盆前には、と夏に本当夏休み真っ只中始まった場合、まあ、直前ぐらいに先行発売が始まって、夏の真っ只中で一般発売っていうのはなかなか熱い展開です、本当にね。
うん、ありがたいです、本当に。
うんうんうん
う
ん、
遊んだよっていうツイートが流れてくると、ポストか、
うんうん、
嬉しいですね。
先行販売でね、みんないっぱい遊んでもらって、その後に一般発売で、またそのね、購買意欲というか、なんかこう、引き立てるような感じで、売れるといいですね、またね。
うん、そうですね。
うんうんうん、それでは、先行発売聞いた方はね、この配信に聞いた方はですね、ぜひ先行発売の方も利用していただいて、まあ、似合わない、まあ、一般発売でね、ショップで買いたいよって方はぜひショップの方でもね、もう全国のショップで、本当にくまなく扱われると思うので、はい、今回はね。
うん、うん。
ウリオさんが、
ね、今までの自分のやつだと限られてたんで、本当に。
ウリオさんがいろんなところと話しなくても、ドンっていけると思うんで。
うん、
いやいい結果が出ると僕は思ってます。はい、今回の話に関しては、
はい、お願いします。
はい、はい、ではですね、先行発売の方は本日、7月24日から今月いっぱい7月31日まで、カエルタワーの先行発売してますので、ぜひ、ね、先行発売のご応募いただきまして、送料はね、ただ無料になりますので、
はい、
夏のね、僕変えたけど人生を変えることができるねゲームだと思いますので、うん、はい、期待しております。
ぜひ、はい、
はい、今回の相手は太陽王子とゲストの
ブレケケゲームズのウリオでした。
はい、じゃあまたの配信お会いしましょう。せーの、
はーい、
グッナーイ。